仕様を一部変更する。
中古書店上野の日曜メッセンジャー。
この番組は中古書店夕闇堂がお送りいたします。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
パーソナリティ夕闇堂店長ことネギッチです。ちょこっとチャット投稿します、はい、あなたは内向的それとも外向的ですか？内向的ですね。もうそれしか言えない
二択で出されたらもう、
うん、そうですね
アシスタントゆずり派です。ちょこっとチャットやります憧れる人は誰々です。理由は何々だからです。憧れる人、はい、ん？あまり憧れる人、そこに痺れる憧れる的な人はいないかな
人じゃなくてもいいですよ。キャラで、
キャラクターうん、なんとも言えない唐突に言われるとなんか
何も答えられないっていう
あれもゲーム作ってる人たちはすごい憧れる人たちって感じですね。
はい、今回のセリフなんですけど、何のセリフか分かりますか？
あれですか、最近なんか店長の中で流行ってるあれですか？
俺の中で流行ってるあれって何ですか？
え、配給じゃないんですか？
配給ではないです。
なんだと
配給流行ってるって言っても別にそうですね、まあ流行ってますけどね、これはですね、大東京というか東京トイボックス、もしくは大東京トイボックスっていうコミック の主人公の、まあ、特徴的なセリフなんですけど、まあ、大東京トイボックスっていうのは、まあ、梅さんという方が書いている、これ梅さんというグループなのかな、2005年、からオモーニングで連載されてた東京トイボックスっていうゲーム業界漫画で、その続編が、まあ、打ち切りになって、その続編としてバーズで、2006年から幻冬舎で連載されてた漫画なんですけど、2013年にテレ東でもドラマ化されてるようなゲーム業界漫画ですね。で、まあ、弱小ゲーム会社の、まあ、天下は太陽というのが主人公で、まあ、そこにこう出向で来たエリート OL の月山星野だったかなという人がこう絡んでいくお話で、だんだんこうで、この天下太陽っていうのはなんか超大手のソリダスワークスっていうゲーム会社で、ものすごく人気のあったソードクロニクルっていうゲームのメインプランナーだった人が、まあ簡単に言うと外されて、まあ会社を立ち上げて作った会社のお話なんですけどね。で、まあテーマは、まあ、ゲームの品質追求と納期厳守をどちらを取るかという話をずっとしていくっていう話で、あ、
今でもどっちの方が大事なのかって感じので
、納期が来てる、もう迫ってるにもかかわらず、この天下太陽が言うんですよ、仕様を一部変更すると。で、そこに変更するということは、このタイミングで変更するということはどういうことかってことを考えていくと、何っていうパターンもあればもうそんなことやってる場合じゃないけど、これを変えなければこのゲームとしてはその成立しないとかなった時に変更すると、まあ、だから決め台詞にもなるんですよね。だから最初のうちはなんかもうこうなんか天下がめちゃくちゃなことを、好き勝手、本当にいいものを作りたいっていうところだけで動いてるので、めちゃくちゃなこと言ってるよとか、まあ、気持ちは分かるけど現実性がないという感じのセリフなんですけど、物語の後半に行けば行くほどよく言ってくれたみたいな感じになるんですよ。
あ、なるほどなるほど、
はい、というちょっとかっこいいセリフなんですけどね。
そうですね、それはちょっとかっこいいですね、はい。
あれ、ゲーム、あの漫画の方、なんかドラマでも結構決め台詞として使ってたんですけど、やっぱ漫画の方の、ね、タイミングがやっぱいいんですよね。
あ、ドラマはやっぱりちょっと違くなりますからね、そういうところ。
そうですね、なんかちょっと
あそこじゃないんだよなみたいな、
で、 この天下太陽役は要潤がやってました
ね。ほうほうほうほう。
で相手のこの築山さんのは何て言ったかな、宇野美沙子さんっていうトリプル A の、
ああなるほどなるほど、
ボーカルなのかな、
ほう
初めてやったのかな、わかんないけど、
ほう
ちょっとそれで、あとはまあいいやこんな感じですね。
はい、
そんな話をしました。話そうか迷ってることが1個あったんですけど、
ほう
ほうほう、今回セリフで仕様を一部変更するという話をしたんですが、
ほうほうほう、
夕闇堂も仕様を一部変更しようかなと思ってますっていうだけなんですけど、
思ってますってだけなんですね。まだふわっとしてる感じですね。
どうしようかなと思って、まあ、毎週火曜日更新でプラスアルファで更新してるんですけど、で火曜日が商品会を更新していて、それ以外は適当に更新してる感じになってるんですけど、うん、別にそこにこだわらなくてもいいかなとかちょっともう少しちょっと短いなと思っててもう少し長くて、つまり、商品会と、まあ、雑談とかがある場合はそれをプラスアルファして一本にした方がいいのかなとか、どうしようかな、ま
あ、
番組という形で考えるとバラバラすぎるというか、
あ
でこれを聞きたいなと思う人、うん、でもなでも今回はファミコン回でいいような気もするしなとか、
まあ、
ファミコン回に関して言うともう形が決まってるので、で分数もほぼ決まってて、さらに言うと、まあ、動画もあるので、動画もあるって言ってもあれ全然作ってないですよ作ったんですけどアップしてないんですよね。だからでも なんですかね、なんか見えてこないんですよね、感じがうまくどうしようかなと思ってて、
難しいところですね。
そうですね、
なかなか
結構やりたいことはいっぱいあるんですよねなんかいくつか企画があって、
ほうほうほうほうほう、
最近すげえやりたいなと思ってるのは、なんかこう映画を見ようかなと思ってて、
ほうほうほう、
映画一個なんかやりたいやつがあるんですよ。その映画でこの映画の話をしたいなと思うのがあるんだけど、
ほうほうほう、
その流れでいくつかこう俺があんまり見たことないなと思うのを見て話すコーナーがあってもいいかなとか、
ほうほうほう、
で最新のものじゃなくて、うん、割と有名なけど見てないやつとかを見てその話をするとか、あとはでその映画もどうしようかなっていうのがあるんですよ。本当に有名な映画を見て話すのか、それとも俺がやりたいなと思ってるのはホラー映画を見てホラー映画に対応できる人が一人もいないので、
いや私日本じゃなくて海外のスプラットだったら平気です。スプラットだったら某外国の海外ドラマでスプラッターは慣れたんですよ。
そうなんですか、
スプラッターは。いや、そうやめましょう。もう私絶対イットみたいなそういうのは無理ってもんで。
あでもどうなんですかねあれはホラーだよな。
どれ
でもなんか でそれで例えば赤から赤行から、
うんうん、
あのつくホラー絵、うんうん、で基準としてはなんかオンデマンドで見るのはやめようと思ってて、やるんだったらなんかこう買うっていう形にしたいなと思って、ただあんまり高いもの買いたくないのとあと基準としてこう例えば500円以下とかになっちゃうような商品っていうのはなんか例えばブックオフとか行くじゃないですか。ブックオフだと500円以下の商品とそれ以上の商品って分かれてるので、500円以下で並んでるものっていうのはまあ一定以上売れてる、もしくはもう飽きられてる商品っていう可能性もあるので、
そうですね、
であとは本当に箸にも棒にもかからない商品で、ただそうなってくると、まあ、サブカルという意味では正しいんですけど
確かに、
いやそれはちょっとなんか安いもの買って安いものやりますよっていう感じになっちゃうのでまあ俺の中では、 500円よりも上、500円以下じゃなくてそれよりも上の商品で、1500円よりも下の商品っていう、なんか一番なんか
なんとも
ありそうな
価
格帯のところを攻めて、そういう縛りで選んで、あがつくタイトルでホラーホラーじゃなくてもいいんですけどねっていうので、まあ、いくつか見たいなっていうのがあったんで、それをこう あから次はイのタイトル、ウのタイトルってやってって50本見るっていうとやろうかなとか。ただ俺の感想でいいのかっていう俺の感想にどれだけ価値があるのかっていうのはわからないんですけど、で本当はそれを持ってきてそれを見て、その見たものどうして話したいんです
か。ああ、なるほど。
どうでしたっていう。
なるほど。
一人で話すんだと、ただそれもやりたいんだけど、どっかでこう一人しゃべりを練習して一人で撮って終わるっていうのもやってみたいなとかやりたいなってことだけでやってないんですけどね
次々出てきちゃうもんなんですよ、やりたいものっていうのは。
そうですね。で実際1年もやって、俺これやりたいけどちゃんとした時に出そうと思って撮っといてる商品を結局出してないんですよ。
あちゃんとした時がいつなのか。
そうですね。もうね、いいのがあるんですけど、いいのっていうか、この話をしたいんだけどちゃんと調べてとまとめてやりたいなとかって思うとできないんですよねだからちょこちょこっと持ってきてしょうもないやつやっちゃうんですけど
まあまあまあまあ、そうやってやり、本当に好きだけど調べてこないと私みたいになる
いやでもまあそれはそれでいいとは思うんですよ。だから自分がやるのにちょっと気になるだけで、人がやってるのを見てると別にそれでいいなと思っちゃうんですけどだから俺なんかはもうずっとね X ファイルの話をしたくてしょうがないんですよX ファイルの話したいんですよ。あ X ファイル一回も載ってないな
X ファイル小学校ぐらいに見た記憶しかないですね。
だから俺 X ファイル正直この中古書店夕闇堂でメインのコンテンツに持っていこうと思ってたぐらいX ファイルの話をしたかった。で X ファイルっていうのはこう物語だから、このなんですかね、ポッドキャストのこう俺の中でもコンセプトの一番重要なことものとして作品の話をするっていう、で作品という部分人が作ってる物語であるってことで、なんですかね、まあ、ドラマとかそういうものってそういうなんかある意味究極のものじゃないですか。そういう作る、まあ、小説も漫画もそうなんですけど、でああいうなんか単発のものをこういっぱい入れて一つの大きな物語にしてるっていう作りとか、だただ俺が X ファイルが好きなだけなんですけどあとはそこに不思議なお話だったりとか、でも地続きでこうありそうな世界観を保っている。もともと FBI だったっけ、
FBI
所詮好きだっつってるのが分かんなかったもうちょっと離れすぎちゃってね。
あ、
まあ、だから実際にある期間の中で不思議に触れる期間まあ匿名とかもそうですけど相棒とかので、実際にこうそこに行って不思議な経験をしてみたいな話っていうのはなんかファンタジックであり、まあ、リアリティもあってみたいな、そういうのは好きなんですよね。
あれですね、都市伝説系みたいな。
都市伝説もそうですねまあちょっとこう前言ってたゼロジャンル的なものと同じですよね。ファンタジーにもよらないしリアルにもよらない感じが好きなのであ
でもそれは分かる気がします。
そういう話をね持ってきたいなと思ったんですけど何にもしてないですねそうなんですよね。だから本当は夕闇とかの夕闇のイメージもなんですかね、そういう感じなんですよ夕闇通り探検隊もそうなんですけど、だ都市伝説とかそういうことじゃなくて、そのなんとか狭間というかこうこっちにもこっちにも、だから闇でもなければ
光
でもないっていうところの部分だったりとか、そういうのが好きなんですよね何の話してるんですかねこれ
は。あの世とこの世の狭間みたいな。
そうですね。だから結局その黄昏時とか夕闇とかっていうのはいわゆるそういうイメージで捉えられるわけじゃないですか。
なんか確かに
この今の世界のに世界とそのあの世の世界がこう曖昧になってる時間帯だからこそそういうことが起こりやすいとかそういう感じがいいんですよ。
なるほどなるほど
その曖昧な世界ですよね。夕闇堂はそういう曖昧な世界観を作ってる何を言ってんですか そうですね。
そうですね。
何の話してるんですか、これは。
何の話をしてたんでしたっけ。
何の話をしてたんですかね。
中古書店夕闇堂。